健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月8月のテーマは夏場に気をつけたい病気あれこれと題してお話を伺ってまいります。まず今週第1週は熱中症とはと題してお話を伺います。まあ、暑い日がね続いていまして、今年は結構熱中症にかかってしまっている方が多いようですね。
多いですね、
はい、はい。改めてこの熱中症とはどんな病気なのか教えていただけますか。は
い、この熱中症といいますのは、まず暑さによって起きる、まあ、障害の総称で、まあ、3つありまして、
はい、
熱痙攣、それから熱疲労、熱射病と、こういう3つのことを言うわけですね。それを合わせて、はい、まあ、熱中症というんだけどね。で、病気の程度によって症状はいろいろですね、中には、まあ、命に関わるような重篤な場合もあるわけですね。
はい。
以前は、まあ、日射病という名前が使われたことあるんですけど、まあ、直接太陽に当たらなくてもですね、体に熱がこもって、日射病と同じような症状が現れることから、現在では、まあ、熱中症ですか、そういうの形で使われてるんですよね。
はい。まあ、昔はよくね、日射病ってね、言ってましたけど、はい、例えば最近聞かれませんよね。
そうですね。
はい。さあ、では、この熱中症、3つの、病気があるということですが、一つ一つ、はい、細かくね、伺ってまいりましょう。まず、熱痙攣とは。
はい。まず、この熱痙攣っていうのは、暑さや運動に体が慣れていないとですね、例えば塩分が多量に含まれた汗が出やすくですね、それで塩分が不足してしまうと。で、塩分不足によってですね、足とかお腹のその筋肉が痙攣を起こすというのが熱痙攣なんですよね。
はい。そして次に熱疲労とは。
はい。これは、たくさんの汗をかいたときですね、で、しかも、水が失われますと、その水分と塩分の両方が足らなくなって、脱水症状になるんですよね。そうすると、強い疲れとかですね、吐き気を催してですね、で、血圧が下がってですね、めまいが起きたり、顔が青白くなったりするっていうのが、その熱疲労なんですよね。
はい。そして、熱射病とは。
はい。これ熱射病の場合は、最初にたくさん汗をかいてですね、顔がその赤くなって、赤く、まあ、腫れて、なんかそういうような、ちょっと赤い感じがするんですよね。で、汗をかき切ってですね、唇とか舌が乾いてきても、体温が40度以上という非常に高い温度になって、意識がなくなったりですね、そういうことがあるんですよね。
まあ、その熱中症といっても、まあ、いろいろな症状があって、病気の種類もね、はい、3種類あるということで。
そうですね。
はい。さあ、そして、この熱中症にかかってしまった場合、応急処置はどのように行えばよろしいですか？
まず熱痙攣、あるいは熱疲労の場合はですね、まず風通しの良い日陰に、まあ、どうしても連れて行きたいと思いますね。
はい。
そういうところで足を高くして寝かせると。血圧が下がらないようにするためなんですよね。
はい。
で、熱痙攣の場合は、まあ、食塩水を飲ませたりですね、まあ、塩を舐めさせたりし、で、まあ、痙攣を起こした場合はですね、まあ、温湿布、あったかい、タオルとかですね、そういうものなんかでは、まあ、温めてですね、痙攣を和らげるということが大事ですね。
はい。
それから熱疲労の場合はですね、食塩水とか、あるいはスポーツドリンクですね、そういうものを、まあ、飲ませる必要がありますね。で、熱射病の場合は、これは、まあ、救急車を呼ぶ必要がまずあるんですよね。で、それ呼んで待ってる間には、まあ、風通しの良いところに運んでいてですね、ちょっと服を脱がせてですね、で、履いたものが、その喉に詰まらないように、頭を高くして横に寝かせると。で、その後、冷たい水を吹きかけたりですね、氷を使ったりして、まあ、まず体を冷やしてあげようと。で、首とか、あるいは脇とか、溝落ちとか、足の付け根なんかに、まあ、太い動脈が通っているので、その辺に氷を当てたりするのが非常に効果的なんですよね。
はい。まあ、これは外に出ていて、ちょっとこう熱中症気味になっているときにも、こういったところを冷やすといいわけですよね。そうですね。いいと思います。はい。はい。まあ、でも、できれば熱中症にはかかりたくないわけで、
そうですね、
かからないためにはどうしたらいいですか？
そうですね。熱中症っていうのはまた、温度が高いところ、湿度が多いところ、で風もなくですね、日差しが強いときによく起きるんですよね。
はい。
また、体調が悪い時とか、あるいは、まあ、高齢の方とかですね、あるいは小さいお子さんにかかりやすいので、そういう方はどうしても注意する必要がありますよね。特に日差しの強い日中というのはやはり外出をしたりですね、そういう時に運動をあんまりしないようにしてですね、しかも夜睡眠不足になるといろんな疲労も重なりますので、そういう時にはあんまり無理をしないで、まあ、休養するようなことが必要だと思いますね。
はい。
で、熱中症の予防には、まず水の補給っていう、まあ、スポーツドリンクですね。そういうものを特に運動中とか、あるいは仕事、作業中はですね、非常にこまめに効率よく飲んで、その水を補給する必要がありますね。で、また、水はあんまり冷たすぎるとですね、胃腸に負担がかかるので、まあ、20度ぐらいが一番いいと言われてますね。
はい。
また一度にたくさん飲むとまた逆にその胃腸にとって刺激を与えますので、あまりこれもたくさん飲むのも良くないと言われてますね。で、まあ普通の水でもいいんですけど、まあ長時間作業した場合、やっぱりスポーツドリンクが一番いろんな面ではいい、ドリンク剤というか栄養補給剤ですね。
はい。
ただいけないのは、カフェインが入っているコーヒーとか、あれお茶とかですね、そういうのは利尿作用があるので、水分を余計出してしまうので、あまり水分補給の意味がちょっと薄らいでしまうんですね。だからそういう意味ではスポーツドリンクが一番いいんじゃないかと思いますね。
はい。
あとは服装もですね、あんま熱が体の中溜まってるもんですから、それを逃しやすくするために、かいた汗をよく吸収するような、早く乾かすことができるような、そういう服装がいいんですよね。で、まあ、風通しも良いのももちろん、いいわけです。で、最近では、すぐ乾くもの、あるいは通気性がいい、そういう素材の、衣服もありますのでね。で、まあ、そういうものを、まあ、使うといいかもしれませんね。
はい。
あとは、まあ、汗をかいた後ですね、まあ、すぐ乾くものであれば、体に密着してもですね、いいんですけど、ゆとりのあるもので、それ、乾くか、あるいはゆとりのあるもの、どちらかを選ぶといいと思いますね。
はい。まあ、窮屈ですとね、また苦しいですしね、体にこう、跡も残りやすくなってしまったりしてね、痒くなってしまうこともありますので、ぜひ、こう、服装にもね、注意をしていただいて、そして何よりも、水分補給をしっかりと取ることが大切なんですね。はい。今日は、熱中症とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、このコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。